かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
ご機嫌よろしゅうございます。今日は翔くんに夏休みを差し上げましたので、一人の配信になります。ではまずいつものお約束ごとから、私はファンタスティックな話をいたしますので、ああまた始まったな、翔くんがおらんとどこまでもそっちへ行っちゃうななんて思いながら楽しんでお聞きいただくと幸せです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。まず前回の配信への嬉しい嬉しいありがたいお返事をご紹介いたします。元裏千家学園ちゃん、ちょうど30年前私もニューヨークの裏千家センターに行きました。裏千家の一番華やかな時代です。フィラデルフィアの大学でお手前のデモンストレーションをしたり、ジャパニーズハウスで盆踊りをしたりしたことを思い出します。同じ時期にかなこさんも訪ねてたのかなと思うと、ご縁は常に自分の知らないところで回っている、巡っていると感じます、というメールでした。びっくりのメールです。ありがとうございます。それから大江戸の恥ずかしがり屋の匿名希望のお姉さんからです。天が線になり面になり、そこに核ができてきたのではないかという話です。お手前の一つ一つを点を打つようにして確かなものにし、その点がつながって線になる、流れるようなお手前になるというような趣旨の文章を昔目にしたことがあります、というメールでした。それから半分の半、例えば三口半とか、一尺半とか、そういったような半分の半というのは思いやり、お心入れでしょうね、というふうに書いていただいておりました。そこで思い出しましたのが、そったく時はの料理人の西塚さんのお茶に参りました。折にはおこい茶というお茶、皆さんが飲まれている薄いお茶ではなくて濃いめのお茶です。そのお茶では、一人茶尺で三尺が基本ですので、4名のお客様であれば四三十二尺お茶碗に入れ込むと、吐くというんですが、そういたします。その尺が、私の数え方が違うのかなと思っておりましたが、一尺いつも多いと思っておりました。ある時ふとはたっと気がつきました。お客で参る時に、その一尺多いという時と、数通りの時と、それから例えば一尺少ないというような時、お客としての心は随分違います。そういうことを静かに学ばせていただいた、そういうことを思い出しました。匿名希望のお姉さん、ありがとうございます。それから前回の配信は、働かざるお心入れというようなことで展開しておりました。働かざるお心入れ、もっと自由にお茶を組み立てていいのではないか というような話でした。その働かざるお心入れという言葉の反対の言葉を利休さんの言葉の中から見つけました。働きたる茶の湯なり、働きたる茶の湯なりという言葉です。どなたかが利休さんにお尋ねしたんですね。利休様の後の天下一のお茶の大僧正さんは息子さん、ご長男の道庵さんでしょうかね、というようなご質問に対して利休さんが答えられた言葉が、道庵は働きたる茶の湯なりという言葉をおっしゃったという文章を見つけました。つまり道庵さんというのはご長男で、血がつながっているご長男です。堺の本宅の堺のお茶をなさっていました。堺でお茶をなさっていて、それから堺の利休さんの家業を継がれておりました。その方のお茶のことを利休さん、お父さんの利休さんは働きたる茶の湯なりと、よう気働きのする茶の湯者じゃということを息子さんの、ご長男の道庵さんのことをおっしゃったと。ただその後に文章がございまして、身分が卑しいのでというようなことですね。まあ町人などなので、彼ではないと、古田織部でしょうかというようなことをおっしゃったという文章が残っています。働かざるお心入れのその逆は働きたる茶の湯なりという利休さんの言葉を見つけました。ありがとうございます。それから次、今回のお話です。ここのところ私ごとで随分と取り込みごとの続きまして、そんな中でこの年になって私改めて感じた、確認できたことがございます。それは、まあ、言葉で言いますと申し送りの言葉とでも言いましょうか、言い伝える言葉とでも言いましょうか、そういうことです。教科書にも辞書にも載らないけれども、人として生を受けてやがて死を迎える、みんなが経験して通る、まあ、通過儀礼、その年その時その時その時の通過儀礼、そういう大切な折節には発動されるというような文言のことです。例えば、まあ、私で言えば25年ほど前に父の見まかりました折に、お寂しくなられましたね、お寂しくなられますねというような言葉をかけていただきました。それ以来私もご近親の方を亡くされた方にはその言葉を言い始めました。そういうこと等々です。そこで思い出したのが、どなたかがおっしゃっていた少数民族の格をなすご長老の知恵、そういうことで思い起こします。少数民族の格をなすご長老の知恵のようなものであろうなと思いました。この日本ではと言いましょうか、もしかしたらまあ人間にはという単ではでもいいかもしれません、民族を超えているのかもしれませんが、その長老のような方々が血脈のように盤石に存在なさっていると、確実に存在なさっていて、その折々にはその言葉をかけてくださる方々が確かにたくさんいらっしゃると確信いたしました。それは寄り添うような、あなたと私は同じですねというような、そういうような、心から起こる 大和言葉の起こりのようなものでしょうか、そういうような感じに感じております。ではお茶の中に、お茶をする中にそういうものをふんだんに、そういった申し送る言葉とか言い伝える言葉とか、そういうものをふんだんにお茶の中で感じるのは準備の時と片付けの時です。その時の雑談に近いおしゃべりの中にいっぱいふんだんに盛り込まれていると感じております。思い起こします。私が30代になったばかりの頃、徳子先生に連れられまして、地方の進学校の茶道クラブの指導に週1回参っておりました。片道1キロ弱を2人でおしゃべりしながら、霧の葉がバサッと落ちてくれば落ちて天下の秋を知るなどと言って教わりました。今なら車でシュッと行ってしまうようなその距離を歩き歩き、みちみちいろんなおしゃべりをしてまいりました。そして学校では準備をして、またおしゃべりをして2時間くらい遊びました。その後やっと学生さんの小1時間ばかりのおままごとのようなお稽古に集中して、あとまた片付けて、そしてみちみちおしゃべりしながら先生のお宅までご一緒に帰っていきます。その間もずっとおしゃべりです。で、先生のお宅に着きましたら、また先生のお宅に上がらせてもろうて、私が帰るバスの時間までおしゃべりして遊んでもらいました。ずいぶんと無駄の多い時間とも言えますけれども、私にとりましては大好きな豊かな豊かな宝物のような時間でした。例えば、かんながらであるとか、神のまにまにというような言葉ですとか、八甲一湯、そういった言葉を最初にお聞きしたのはおそらく徳子先生のお口からであったろうと思います。それから着物の着方ですね、教科書に載っているような着方ではありません。ぐっと身近に落とし込んだ着物、こういう合わせ方でいいんだな、今日は暑いから季節的にはまだ早いけれども、こういう合わせ方でいいんだなというのを見せていただき続けました。それから時によってはめったになかったのですが、着物が着れない時、お洋服に先生がお洋服でのお稽古に出稽古に行かれる折には、着物に見合うお洋服というのはどういうものであるのかというものも見せていただきました。あと畳の清め方でありますとか、道具の出し入れ、そういったコツですね、こういう皆さんが出入りするような学校のようなところでは、こういうものが一番なくなりやすいから、それはこういうあたりにこういうふうに置いておくとか、そういうことですとか、あとは道具というのは季節が過ぎたら一度箱にしまうと、そしてまた季節になって出してくると、その繰り返しによって道具は育つものですということも徳子先生から教わっていたのではないのかなと思ったりいたします。徳子先生の鈴を振ったようなお声で、女学校を出られた女学校組さんの深い深い教養に浸ることができておりました。また何よりその当時で60歳を過ぎたばかりの先生であったと思います。私ぐらいでしょうか。先生の美しい海外しい立ち居振る舞いに、同じ女でありながら惚れ惚れと見惚れるばかりでありました。 そして私が60歳になった時に徳子先生みたいにおれるかななんて思っておりました。でなってしまいました。ごめんなさい。それから亡くなった大江戸の大先生とご準備を二人だけでしたことが数回ございました。大抵は大先生はご準備お片付けはなさらないんですが、そういう機会に恵まれたことが数回ございました。しかも二人だけでご準備させていただいた。その折に、男の先生ですからお夏目という、お茶をきれいにこしたお茶を入れておく、お茶を吐くというんですが、その吐き方のコツを やってみなさい、やってごらんと言ってこうするんだよということを一生に一回だけしていただいた。これもまた私の宝物です。それから冬場のお茶の時に使う炉、いろりのようなところには灰がいっぱい入れ込んであります。その灰型を火箸で一度きれいにならしていただいて、こうやって灰の山は作っていくんだよということを私に見せていただきました。これも私の宝物です。そういったことを過去のそういった大先生でありますとか徳子先生とのそういったやり取りを思い出しながらお茶のお稽古の準備をしたり片付けをしたりする、そういう楽しい時間が片付け準備にはあるわけです。ところが今は準備やら片付けはお弟子さんは来られないことの方が多くなってきました。それはお弟子さんたちに時間がないとか、お客さんのようになってしまった、お弟子ではないお客様のようになってしまったということもあるかもしれませんけれど、そういった、嬉しい思い出といいましょうか、そういう工夫といいましょうか、思い出しながら楽しい時間、そういったものがないと準備はいたしませんので、今頃自分のお家でお茶をなさらなくなったという理由の大きな一つはここにあるのではないかなと私は思ったりいたします。それから先ほど申しました、お寂しくなられましたね、お寂しくなられますねという言葉を25年前に父を亡くした時に最初に言ってくださったのが徳子先生であったと思います。その徳子先生は今たまにお電話いたしますと、もう徳子先生90歳を超えられております。こんな流行り病の時でもあるし、生きてはお目にかかれないかもしれませんが、あの世でお目にかかりましょうと言ってくださいます。この言葉も素敵だなと思っております。あの世でお目にかかりましょうと、やがて私も使い始めるであろうなと思います。そんなようなことで今日の配信は終わります。あの世でお目にかかりましょう。ごきげんよう。ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。